主の日の礼拝において伝道者パウロの書きましたローマの信徒への手紙を読み進めながら、今日からその第8章の18節以下に進みます。で、今日から第8章の18節以下に進むということになるわけですが、しかしこの箇所についてはすでに何度も、言ってみれば先取りをするような形で触れてきました。例えば回数返す本当に不思議だなと思わされますのは、すでに何度も礼拝の中で触れてきたものですが、第8章22節にこう書いてあります。実に被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っていますと。私たちは知っていますと、そう言うんです。そんな言い方をされると、いや、そんなこと知らないよと言い返したくもなりますが、しかし言われてみるとなんとなくわからないでもないんです。確かにそうかもしれない。被造物全体がうめいているんだと。本当にそうかもしれない。新聞を読んでも、テレビを見ても、あるいは私も含めて最近の若い人はあんまり新聞やテレビに依存しない生活をしているんですけれども、そんな若い人の方がむしろますます分かりみが深いかもしれません。世界全体がうめいているんだと。確かにそうかもしれないと。で、逆に2000年前この手紙を書いた伝道者パウロという人はもちろん新聞もテレビもネットも知らなかったわけですが、この伝道者は被造物全体のうめきを聞き取ることができました。このパウロという伝道者は一体どこでどのようにして被造物のうめきを聞き取ったんでしょうか。被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっている。今朝は私どもも改めてこのことに思いを集めたいと思うのです。被造物全体がうめいている、そのうめき声に耳を傾けながら、なお深くその意味を尋ねたいと思うのです。で、今朝の説教の題を今この時の苦しみの秘密としてみました。今この時の苦しみであります。18節にそのことが書いてあります。思うに今この時の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光と比べれば取るに足りませんと。今この時って一体いつのことだろうと。伝道者パウロがこの手紙を書いたのは紀元58年と言われますが、その頃一体どういう苦しみがあったんだろうなんてことを考える必要はありません。今この時の苦しみと聖書が書いているのは、今皆さんが生きているこの今この時の苦しみのことでしかありません。昨年の11月にもここで説教していただいた近藤克彦先生という説教者がご自身の説教集の中でこの箇所について説教をしながら、その説教の冒頭でいきなりこういう話をしておられます。21世紀になったばかりの頃の説教なんですが、何年か分かりません。21世紀になったばかりの説教です。20世紀を振り返って驚くことは、いろいろな分野で大変な進歩を見せたことです。リンドバーグが33時間かけて大西洋を飛行機で越えたのは1930年頃、 今からわずか70年前です。今では宇宙船が飛び、インターネットが世界をつなぎ、他にもいくつか例を挙げるんですけれども、しかしもう一つ驚くべきことは、それらのすべてによっても人間の苦しみは克服されず、根本的には何の解決も見ていないということではないかと思うのです。この文章を一つ取り上げるだけでも、この近藤和彦先生というのが大変優れた説教者であり、また預言者でもあるということがよくわかると思います。世界を良くしようと、社会を良くしようと、人間の生活を少しでも良いものにしようと、とりわけこの100年間人間の生活はびっくりするぐらい進歩したように見えるけれども、ふと気づかされることは、人間の苦しみは何一つ解決していないじゃないかと。聖書が書いてある通りだ、聖書に書いてある通りだと。今この時の苦しみはというのですが、その今この時というのは昨日今日の話ではありません。パウロがこの手紙を書いた2000年前の話のことでもありません。人類がこの地上に生きている、その歴史のすべてが今この時であり、しかもその今この時のすべてが根本的には苦しみの時であると、そう言ってはばからないんであります。私どもが生きているこの世界は根本的に苦しみの時であると、苦しみの世界であると。しかも聖書はそのように書いているのは、決して私どもを絶望に誘うためではありません。今この時の苦しみは取るに足りませんと、そう言い切っています。取るに足りないんだと。今この時の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べればと、将来の栄光があまりにも素晴らしくて、そのことを思うと今この時の苦しみは取るに足りないんだと。言うまでもないことですけれども、その場合の将来というのも、10年経ったら20年経ったらもう少しマシになるんじゃないかというような話じゃないんです。私どもの苦しみは死ぬまで解決なんかしないんです。主が再び来てくださるまでは。けれども、もう一度申しますが、そのように教えるパウロという伝道者は決して悲観主義者ではありません。むしろこんなに徹底した楽観主義者は他のどこにも見つけられないのではないかと思うほどです。今この時の苦しみは取るに足りませんと。上から目線で、いや、あなたの苦しみなんか大したことないんだよって、そんなこと言ってるんじゃないんです。万物と共にうめきながら、私たちも共にうめきながらと書いてあります。すべての人とすべての苦しみを共有しながら、しかし私たちには希望がありますと、そう言うんです。苦しんでいる世界であると改めて思うのです。先ほどの自分の言葉を裏切るようですけれども、特に昨今そのことを思わされるんです。人間、希望がなければ生きることはできません。その希望を持ちにくくなっている今この時の苦しみだと思うのです。だからこそ私は思うんです。今この時こそこの聖書の言葉を必要としている時代はないんじゃないかと。今この時の苦しみは取るに足りませんだなんて いくらなんでもつまずきに満ちすぎています。けれども将来表される栄光に比べればと、その言葉に慰められて支えられて、このつまずきを乗り越えることができるなら、どんな苦しみにも負けない、そういう強靭な慰めがここに教えられていると思うのです。今この時の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光と比べれば取るに足りません。もしも本当にこの世界がこの言葉を体得することができるならと、私はそう思うのです。でそこで今日の説教の題を、今この時の苦しみの秘密としてみたわけですが、なぜ今この時はこんなに苦しいんでしょう。その秘密というか、その苦しみの理由を一番直接的に教えているのは20節だと思います。20節をもう一度読んでみます。被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、そこには希望があります、そう書いてあります。で、これはしかし率直に言ってどうでしょうか。ロマ書を説教し始めて1年以上経ちます。ロマ書って難しいですねと悲しい感想がしばしば寄せられます。本当に難しい、本当にとっつきにくい、そういう感想を呼び起こす典型的な言葉のように聞こえますが、しかしむしろここが一番大事なところだと思いますので、もう少し丁寧にこの20節を解きほぐしてみたいと思います。まず被造物が虚無に服したというのは、まあ、きっとわからないでもないと思います。今私どもが生きているこの世界は根本的に苦しみの時なんだと先ほど申しましたけれども、内容的には大体同じようなことです。被造物、つまり神が作られたすべてのもの、この世界が実は根本的に虚無の世界になっている。で、分かりにくいのはその後です。被造物は虚無に服している。で、それはなぜかというと、自分の意思によるのではなく服従させた方によると、つまり神によるのだっていうんです。自分でそうしようと思ったんじゃない。被造物が虚無に服しているのは神のご意志によるのだと。そこに希望がありますと続いていきます。いや、いくらなんでも分かりにくすぎます、何言ってんでしょう。で、この被造物が虚無に服したのは神のご意志によるのだという、この言葉を、一番鮮やかに伝えてくれているのが、先ほど読みました創世記第3章のこの印象深い物語です。最初の人類、最初の夫婦が神に背いたと、食べてはいけないと言われていた木の実を食べたという、この話のあらすじを改めてたどり直す必要はないだろうと思います。で、なぜ被造物が虚無に服したのかという、その秘密、その理由をこのような不思議な物語で説明しようとしているのです。虚無といえば一番直接関わるのは第3章の17節以下です。創世記第3章の17節以下にこう書いてあります。あなたは妻の声に聞き従い、取って食べてはいけないと命じておいた木から食べた。あなたのゆえに土は呪われてしまった。あなたは生涯にわたり苦しんで食べ物を得ることになる。土があなたのために生えさせるのは茨とアザミである。あなたはその野の草を食べる。土から取られたあなたは土に帰るまで額に痩せして糧を得る。あなたは塵だから塵に帰る。 あなたがどんなに苦労して食べ物を得ようとしても、土地があなたに与えるのは茨とアザミである。そして結局あなたは土に帰って死んでいくんだ。ただそれだけなんだ。そのように被造物が虚無に服したのは、自分の意思によるのではなく、服従させた方、神によるのであり、そこに希望があります。読めば読むほど不思議な言葉であります。被造物が虚無に服したのは神によるとそう書いてあります。なんだ、要するに全ての苦しみは神様のせいだったのかという話では決してありません。人間は神に背いて食べてはいけないと言われていた木の実を食べたんです。で、なぜ背いたか、今日は創世記第3章の後半だけ読んだんですけれども、本当は最初から読むべきであったかもしれません。第3章を最初から読むと、なぜ背いたか、その理由が、根本的な理由がちゃんと書いてある。神のようになりたかったんだと、そのように説明するんです。で、このように人間が堕落していったんだというこの創世記の物語は、いかにも古代人が考えそうなおとぎ話のように見えて、実は人間の苦しみの根本的な理由について、こんなに的確に説明してくれている話は他に見つからないのではないかと思うほどです。神のようになれたらなと、私が神になりたい、神に従うなんてバカバカしいと、そのように考え始めた人間がついにどんなことを言い始めるかっていうと、例えば、あなたが私と共にいるようにと与えてくださった妻、あの妻ですよ、その妻が木から取ってくれたんで私は食べたんです。それを聞いて女は慌てて言うんです。蛇が私を騙したんです。だから私は食べたんです。私は悪くありません。私のせいじゃありません。ところが、そんなところから始まった人間のわがままが募り、募って、それが人を滅ぼすんです。それが世界を滅ぼすんです。そのことに私どもは、十分気づいてるんじゃないでしょうか。パウロはその被造物の背後にうめきを聞き取ることができました。それを虚無と大変また印象深い言葉で表現してみせるのです。虚無というのはつまり何にも実りをもたらさないという意味です。創世記第3章の言葉に従うならば、何にもろくな実りをもたらさなくなっている。それが被造物のうめきの根本にあるんだっていうんです。今日は他人の説教の引用ばかりで恐縮ですが、竹森正一という説教者がやはりこの箇所の説教の中でこういうことを言っています。大変見事な解き明かしだと思いますので、そのまま引用させていただきたいと思います。人間の罪は孤立したものではありません。人間の社会の中においてはそれはとどまることを知らぬほどに広がっていくのであります。静かな水面に小石を投げ込んだ時のように、その波紋はどこまでも広がり、岸辺に当たり、さらにそこから別の波紋になって帰ってくるのであります。後の波紋は前の波紋に当たり、さらに複雑な模様を描いていくことは誰でもよく知っていることであります。罪の影響もまたその通りであります。ただその波があるところから先では見えにくくなるというだけのことであります。 波を追うことができると思うのは浅はかな話であります。人間の目の届かないところにどのような恐ろしい波が及んでいるかわからないからであります。そのことがこの虚無の中に現れていたのです。これは大変イメージ豊かな、しかも人間の罪によって作られるこの世界の真相をよく見事に見せてくれる文章だと思います。静かな水面に石を投げ入れると波紋が広がっていく。それがまた他の波とぶつかり、さらに複雑な模様を描いていくというのですが、私どもの生きているこの世界はまさしくそのようなものだというのです。そのことをもう少し露骨な言い方をすれば、この世界には加害者がおり被害者がおり、しかもそれは決して A さんが加害者、 B さんが被害者というような単純な話にはなりにくいんで、特に深刻なことは、私ども人間というのは往々にして自分は被害者だと思うとき、一番簡単に罪に誘われるんであります。私は被害者だと、私は悪くない、あいつが悪いんだと、やっつけてやる、声を上げ、拳を上げ、そのような無数の波紋がぶつかり合い、複雑な模様を描いているこの世界の今この時の苦しみを、パウロは虚無というこの一つの言葉で説明するのです。何にも実りをもたらさない、恐ろしいほどに的を射た説明だと言わなければなりません。ところがそこで一番不思議なことがあります。先ほど二次説を読みまして、本当にとっつきにくい、本当に難しいなんてことを言いましたが、一番不思議な印象を残すのはその二次説の最後の言葉だと思います。被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方神によるのであり、そこには希望があります。どうしてそんな結論になるんでしょうか。被造物が今このような虚無に服しているのは自分の意思によるんじゃない、神のご意思によるんだと、そこに希望がありますと。どうしてそんな結論になるんでしょうか。話を逆にして考えてみてもいいかもしれません。逆にもしもこれが神によるのでなく、最初から人間だけで作っている世界の話だとしたら、どういうことになるでしょう。つまり例えば、もしも神がいないとしたら、人間だけでこの世界を運営しているとしたら、それでも案外ほぼ同じような道筋をたどるのではないかと思います。わがままな人間たち、自分が神になりたいと思っている人間たちが互いにいがみ合い、奪り合い、殴り合い、そして誰もいなくなったと。もしもそうだとしたら、何の希望もないんであります。けれども、この世界の虚無の背後には神がおられる、そこに希望があります。そこにしか希望はないんであります。もし神がおられるなら、被造物のうめきは絶望のうめきではなく、希望に向かううめきになるはずです。先週の主礼拝後に 説教を聞き分かち合う会という集会の中で、ふとしたところからこんな話題になりました。まあ、それこそ先週は12節から17節までという区切りで説教をしたはずなのに、やっぱりその説教を聞き分かち合う会ではその次の段落に話が及び、そこで、まあ、私が最初に言い出したんだか、他の出席者がそういう話題を振ってくれたんだか、ちょっと記憶が定かじゃないんですが、とにかく22節に、すべての被造物がうめいているとそう書いてあります。一体パウロはどこでどのようにして被造物のうめきを聞き取ることができたんだろうと。そういう疑問を私が言い出したのか、他の人が言い出したのか、ちょっと記憶が定かじゃないんですが、とにかく私はこの一つの疑問に心が吸い寄せられるような思いがいたしました。一体パウロはどこでどのようにして被造物の、すべての被造物のうめきを聞き取ったんだろうと。最初に申しましたように、テレビを見てネットを見て、ありとあらゆるところからうめき声は聞こえるんです。けれどもパウロにとって決定的だったのは、また新しい YouTube チャンネルを見つけたとか、そんなレベルの話じゃなかったんです。パウロは主イエス・キリストのうめきを聞いたんであります。パウロは十字架につけられたお方の苦しみに触れたんであります。どうしてこの方はこんなにうめいてるんだろう。どうしてこの方は十字架の上でこんなに苦しそうにうめいているんだろう。人間の罪のためだと、世界の救いのためだと、神はこの方を死者の中からお蘇らせになりました。そこに希望があります。だからこそまた私どもは確信することができます。今この時の苦しみは取るに足りません。将来私たちに表されるはずの栄光に比べれば、激しい言葉です。最初に申しましたようにつまずきに満ちた言葉です。どんな苦しみも取るに足りないだなんて、いくらなんでも。けれどもそんな私どものうめきが、キリストご自身のうめきに支えられ、キリストご自身の復活という事実に支えられるならば、このつまずきを乗り越えることができると信じます。どんな苦しみだって乗り越えられる、そんな強烈な慰めがこの第8章18節には称えられているのです。で、今日は18節から読みましたが、ある聖書学者はここで段落を区切るのはおかしいと、17節から新しい区分が始まると読むべきだとそう言っています。なるほどと思います。その17節の最後にはこう書いてあります。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。すべての被造物と共に私どももうめいております。ところがまさしくそのうめくということにおいて、決して私どもは一人にはなりません。キリストが共にうめいていてくださる、共に苦しんでいてくださる、お蘇りになったお方が共にうめいていてくださるんです。そこに希望があります。そのキリストの苦しみに基づいて改めて18節で言うんです。思うにと。で、この18節の最初の思うにという言葉は、実は案外重みのある言葉です。もしかしたら思うという翻訳は少し軽すぎたかもしれません。 で原文のギリシア語をそのまんま発音するとロギゾマイというそういう言葉です。でなんでわざわざギリシャ語を発音してみせたかというと、このロギゾマイという言葉の仲間でロゴスという名詞があります。ヨハネによる福音書の冒頭に出てくる初めに言葉があったって、その言葉っていうのがそのロゴスって言葉です。でそのロゴスというのも言葉っていう翻訳で、まあ間違いじゃないんですけれども、このロゴスという言葉から英語のロジックという言葉が生まれたことからも分かるように、論理とか筋道とかそういうニュアンスの言葉です。でこの18節の思うにというのも、私は思うというのも、ただ漠然とこうだったらいいなと思いますっていうんじゃなくて、きちんとした根拠に基づいて、きちんとした道筋に従って、こう結論付けなければならないと、きっちり計算した結果こういう結論にならざるを得ない、今この時は苦しみの時なんだけれども、将来の栄光を計算に入れるならば取るに足りないと、キリストの愛に基づいて今この時の苦しみは取るに足りないと、そう結論付けているのです。それがまた私どもの今この時の生活を支えます。苦難の中で忍耐することができます。その忍耐は神の子としての品格を生みます。苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を、品格が希望を生む。神の愛が私たちの心に注がれているからですと、この手紙の第5章が証しする通りであります。それこそ私は思うのですが、苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を、品格が希望を生むという、その希望というのは、私の希望、私たちの希望、キリスト者の希望というのにとどまらないのではないでしょうか。私どもの希望は全被造物の希望です。今この時の苦しみは将来の栄光に比べれば取るに足りませんと、キリストの愛に基づいてそのように結論付け、希望に生きている私どもの存在は、またすべての被造物にとっての希望でもあるはずです。だからこそ19節にあるように、被造物は神の子たちが現れるのを切に待ち望んでいるのです。あるいはすでに被造物は神の子たちのが現れているのを見て希望を見出し始めていると言ってもよいだろうと思います。すべての被造物が不思議に思うんです。どうしてあのキリスト者たちはこの苦しみの中でこんな希望に生きているんだろうと、なぜあんなに確かな希望に生きているんだろうと、すべての被造物のうめきに応えて申し上げたいと思うのです。私たちは神の愛に基づいてこのように考えます。今この時の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光と比べれば取るに足りません。神の愛に基づいて私たちはそのように結論付けないわけにはいかないんです。神の作られた世界の望み、すべての被造物の望みがここにあるのです。お祈りをいたします。思うに、今この時の苦しみはと、 そのように語りかけてくださるあなたの御声を聞くだけでいろんなことを思います。涙までこぼれそうになります。一番悲しいことは、私ども自身が加害者になり、あるいは被害者になり、まさしくそこで私ども自身が罪人の頭になってしまうことです。そのようにして作られている今この時の苦しみの中で、私どももうめいております。すべての被造物がうめいています。そんな私どものために十字架につけられたお方のうめきに耳を傾け、その復活の栄光に目を開かせてください。自分自身についても、この世界についても、また私どもに与えられている隣人についても、確かな希望を見せてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。